今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の11章37節から54節までです。ルカによる福音書の11章37節から54節、はじめに37節をお読みいたします。イエスが話し終えられると、一人のパリサイ人が食事を一緒にしてくださいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に着かれた。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたの御名を褒めたたえます。今日も我らに必要な命の御言葉をお語りくださいますように、この福音書においてイエス様が語られたその言葉を一つ一つ、私たちがその意味をよくよく悟ることができますように、あなたが主よあの時代語られたのと同様に、今この時もあなたが大いに語ってくださり、そしてあなたに向かって心開いてよく受け入れる人一人に豊かな祝福の雨を降り注がせてください。どうか取り継ぐこのしもべおよび聞く一人一人の耳、それぞれすべてを通りよくしてくださって、命を豊かに豊かに今いただかせてください。これからのすべてを御霊の導きに従わせ、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様が群衆の中において語っておられた、ね、その時にイエス様が話し終えられると、一人のパリサイ人が食事を一緒にしてくださいと、ね、お願いして、でそれでイエス様はそのパリサイ人のところに、ね、ついていきました。でこの、ね、一人のパリサイ人が、ね、イエス様から何か、ね、養いを受けたくて、イエス様の御言葉から何かいただきたくて、ね、食事に誘ったということではどうやらなさそうです。それも、ね、その後のこの、ね、パリサイ人の言動や、また受け答えを見るに、ね、それが、わかるんですけども。で、まず、ね、イエス様が、このパリサイ人と一緒に、ね、食事、を一緒にしたんですけども。で、それで、38節。そのパリサイ人は、イエスが食事の前に、まず清めの洗いをなさらないのを見て、驚いた、ね。当時ですね、このパリサイ人、まあ、非常に厳格に律法を遵守しようと、目指す人々なんですけども、このパリサイ人が、イエス様が食事の前に清めの洗いをなさらない、これ、パリサイ人たちは清めの洗いをするですね、食事の前に。じゃあ、ね、聖書に書いてあるのか、ね、食事の前には必ず、ね、水を、ね、持って手で洗い清めなければならない、なんてことは実は聖書の中には一つも書いていないんですね。何か汚れを受けたならば、ね、水で洗い清めなさい、そうすれば、ね、夕方には、ね、その人は清くなる、まあ、そういうことは書いてはあるんですけども、しかし、ね、食事の前に手を洗い清めなければならないとは書いてないんです。要するにパリサイ人たちですね、神様の言葉を遵守するのだぞということに、ね、それを強調するあまりに、聖書に書いていないことまでも、ね、それを、決まり事として、自分で守ろうとし、あるいは人々に守るように強要し、ね、聖書に書いてないんですけど、この清めの洗いで、イエス様が食事の前に手を洗い清めない、ね、別に聖書に書いてないんだから、イエス様は、ね、御言葉そのもののあるお方ですから、食事前に洗い清めないことを、ね、それをあえてすることによってパリサイ人を、ね、驚かせたんですね。あのイエスというものは、ね、食事の前の洗い清めをしない、ね、ということで、ね、そこでこのパリサイ人たちは、ね、イエス様に対して、ね、どうしてそうなのか、ね、そういう、ねまあ、疑問が湧き起こったことでしょう。でそこで、ね、イエス様は口を開かれます。39節。すると主は言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は杯や大皿の 外側は清めるが、その内側は強奪と邪悪とでいっぱいです。愚かな人たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。とにかく内のものを施しに用いなさい。そうすれば一切があなた方にとって清いものとなります。アメン、ね、イエス様、ね、何をここでパリサイ人を怒らせないためにあえて、ね、このパリサイ人たちと一緒に手を洗い清めるということを食事の前に、ね、すればよかったと思われるでしょうか。いや、ここでですね、イエス様は全ての人の心の内をご存知です。このパリサイ人にいくらですね、このパリサイ人の流儀に、ね、自分が合わせて、でそれで天才を整めて、ね、手を洗い清めて、ね、そんなことをする必要はないんですね。むしろパリサイ人の心の中はもともと強奪と邪悪とでいっぱいだったんです、ね、強奪と邪悪でいっぱいな人が、ね、外側洗い清めて、あたかも美しい身なりできちんと整えているかのように見えていても、実はあなたの心の内は強奪、ね、要するに物を奪いたいという、ね、強欲、悪い欲、それから、ね、邪悪とでいっぱいだ、ね、邪悪、ポネロスというギリシャ語ですけども、34節にも、ね、ポネロスという言葉が出てきますね。邪悪、体の明かりはあなた方の目です。目が健全ならあなたの全身も明るいが、しかし目がポネロス、ここ邪悪だと体も暗くなる。要するに目がですね、邪悪な目、目が悪いっていうのは何も近眼とか遠視とかそういう悪さではないんです。目が邪悪な目で人を見たり、イエス様を見たりするならば体全体が暗くなりますよって、ね、前回見ましたね。邪悪な目だったんです、このパリサイ人、ね、心の中がこのポネロス、邪悪で満ちていたから、ね、だから、ね、そんな外側で洗い清めをしたとしても、けれどもあなた、ね、内側がそうやって、ね、もう強奪欲、ね、何を奪いたいか、ね、名誉を奪いたい、ね、人の人気を奪いたい、ね、自分がトップでいたい、ね、そういう強欲で、ね、いっぱいで、そしてまた邪悪な心でいっぱいだった、ね、そのことをイエス様は指摘されました。イエス様は光なるお方です。あらゆる人間の闇を照らし出します。御言葉はあらゆる人間の闇を、ね、照らし出して炙り出します、ね、真理というものは、ね、それは、ね、何か人を、優しい言葉で、気持ちよくするものではなく、むしろ人の真実なる姿を晒すものですね。そして本当に良い方向へと導くのが、ね、真理ですけれども、ですから、ね、優しさと真理とは別物です。イエス様は真理なるお方です。で、それでこのパリサイ人のありさまは、あなたは、ね、確かに外側は清めるけれども、しかし内側は邪悪と強奪でいっぱいですよ。で、それで、ね、イエス様は言います。愚かな人たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。ね、要するに、目に見えるこのいう外見、ね、そういったことを作られたお方は心の内面も作られた、内面も主はご存知ですよ、ね、ということですね。とにかく内のものを施しに用いなさい、ね、ここにおいて施しが突然出てきます。要するに捧げ物ですね、あるいは人に対して、ね、その事前の技をする、ね、貧しい人に施しをする、ね、そういうこと、要するに心の内を施しに用いなさい、ね、そういった外見的な、外面的なもの、上っ面ではなく、本当に心の内から神様を恐れ敬う心、また隣人を愛する心、内のものを施しに用いなさい。そうすれば一切があなた方にとって清いものとなる。一切です。一切が清いものになるんです。内のものですから、外側のものではなく、本当に心から愛の心を持って主に対し、あるいは隣人に対して施しをするのであるならば、一切が、ギリシャ語でパス、ギリシャ語です。一切、要するに全部、すべてという意味です。全部があなた方にとって清いものとなる。ですから、外見的なことではなく、むしろ心、内側の 人格を持って内側のその良きものを持って施しをする、するならば清くなります、イエス様はおっしゃってるんですね。で42節から、さらにイエス様は、ね、厳しいことを、ね、伝発します。だが忌まわしいものだ、パリサイ人、あなた方は発火、運行、あらゆる野菜などの十分の一を納めているが、公義と神への愛とはなおざれにしています。これこそ実行しなければならない事柄です。ただし他の方もなおざれにしてはいけません。要するに神様への愛、公義と神への愛、要するに正しく物事を行うということと、それから神様に対する愛、この愛、アガペーです。アガペーの愛。神様を愛する心、それがをなおざれにしたまんまで、何か、10分の1を野菜とか、こういう、発火、運行などの、そうした、細かく細としたものを、きっちりと守ることによって、自分は守ってるぞ、あなたは守ってないみたいな、そういう自己義認化、そういったことを、そういったことをするのは、それはもう本当に白塗りの墓のような、外面的なものだ。むしろ、公義と神への愛を、こそ、これをこそなおざりにしてはなりませんよ。ね、まあもちろん、物事の十分の一をきちんと捧げることを、これは、ね、なおざりにしてはならないんですけども、もっと大事なことは、神様を愛する心だ。ね、ここで、おっしゃってるんです。で43節から、忌まわしいものだ。パリサイ人、あなた方は街道の定席や市場で挨拶されることが好きです。忌まわしいことだ。あなた方は人目につかぬ墓のようで、その上を歩く人々も気がつかない。ここにおいても、ね、アガペが出てきます。何をパリサイ人たちはアガペしているかというと、ね、街道の定席に座ることをアガペしている。それから、ね、市場で挨拶されることをアガペしている。要するに、神様に対する愛、アガペはなくて、むしろ街道の定席に座ることをアガペしている、ね、愛している。あるいは市場で挨拶されることの方を愛していて、神様に対するアガペ、愛がない。それから、ね、公義が、要するに正しく公正に行うということがない。だからイエス様から、忌まわしいものだと言われているんです。ね、そして、ね、44節で、あなた方は人目につかぬ墓のようで、その上を歩く人々も気がつかない。要するにですね、墓、それは律法上汚れたもので、そしてその墓に、要するに人の骨が、骨に触れるならば、その人は夕方まで、まあ、水を浴びなければ、夕方まで汚れる。要するに、宗教上汚れるということを言われています。で、人々をですね、要するに知らないうちにあなた方は汚してる。外面的には、何か綺麗に取り繕っているけれども、しかしあなた方は、ね、と触れる人々は、その触れられた人々、ね、気がつかないうちに汚れてるんだ。そこまでイエス様はおっしゃったんですね。要するに、このパリサイ人たちが、ね、要求すること、これに、ね、従っているならば、人々はいつの間にか汚れを受けてしまうんですね。パリサイ人たちが、ね、外面的なことをね、それをきっちり整えて、それであなたもそういうふうにしなさいって言って、人々が、あ、どうしよう、私、そんなことをね、できないんじゃないか。そういうふうにですね、立法上、できないような、ね、そういうこと、それを人に強要して、で、それで、ね、自分が、ね、偽人であるような、ね、そういうことを、ね、それを人に要求しているような、ね、そういうことは本当に忌まわしいものだ、イエス様はおっしゃってるわけです。で、さらに、45節からですね、すると、ある律法の専門家が答えて言った。先生、そのようなことを言われることは、私たちをも侮辱することです。しかし、イエスは言われた。あなた方、律法の専門家たちも忌まわしいものだ。あなた方は、人々には負いきれない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本も触ろうとしない。要するにこの律法の専門家たち、人々にですね、あれもしなさい、これもしなさい、ね、そしてこれはやっちゃダメだよ、これは、ね、絶対やるべきことですよ、もうあれこれあれこれと、ね、 もう聖書に書いてあることないこと、それを人に負わせて、で自分は指一本その荷物に触ろうとしないんですね。ですから人に重荷を負わせるだけ負わせて、でそれで、ね、自分自身はそのことを、ね、守ろうとするということをしないで、ですから物事をもうごちゃごちゃごちゃごちゃと難しくさせて、でそれであれもしなさい、これもしなさい、あやっぱでもこれはここはこうこうこうだよって、ね、もう本当に聞いてるだけでうんざりするような、ね、ことを思って人に背負いきれないような、ね、重荷をもうボンボンボンボン負わせる、そのようなことをするあなた方は、ね、忌まわしいものだ、そして、ね、47節忌まわしいことだ、あなた方は預言者たちの墓を建てている、しかしあなた方の先祖は預言者たちを殺したのです、そのようにしてあなた方は自分の先祖のしたことの証人となり、それを認めています。なぜならあなた方の先祖が預言者たちを殺し、あなた方がその墓を建てているからです。だから神の知恵もこう言いました、私は預言者たちや使徒たちを彼らに使わすが、彼らはそのうちのあるものを殺し、あるものを迫害する、それはアベルの地から祭壇と神の家との間で殺されたザカリアの地に至るまでの世の初めから流されたすべての預言者の血の責任をこの時代が問われるためである。そうだ、私は言う、この時代はその責任を問われる。忌まわしいものだ、律法の専門家たち、あなた方は知識の鍵を持ち去り、自分も入らず入ろうとする人々をも妨げたのです、ね、まあ、このようにして律法の専門家たちに対してもイエス様は、ね、厳しく、ね、言いました。何しろ、ね、つまずきを与えているからですね、人々が、ね、神の国に入りたいと、ね、願っている人々、ね、そのような願いが起こされている人々に対して、ね、御言葉そのまま伝えるのではなく、御言葉に付け足しをして、ね、あれもこれもあれもこれも、ね、まさにパリサイ人を、ね、食事の前に清めを、ね、しなくてはならない、ね、そういう聖書に対する付け足しを、ね、して、ねね、その、ね、清めのしきたりのみならず、パリサイ人はその他にもいろいろの多くの人間由来のしきたり、ね、聖書に書いてない、そういう、多くの決まり事を人々に要求させて、でこれこれこれこれこれこれを守らなければ、ね、清めにならないんだ、ね、そんな風にして、そして、ね、弱い人たちの良心を、ね、もう台無しにしてしまって、人々が神の国に入ることを邪魔しているのみならず、自分も、ね、その神の国に入ろうとしない、そういうあなた方は、ね、忌まわしいものだとイエス様は、ね、おっしゃっているわけです。この、ね、ユダヤ人たち、ね、多くの、ね、決まり事を、ね、それを人に背負わせております。テトスへの手紙をちょっと開きたいんですけども、テトスの手紙、テモテの次の章です。テトスの手紙の1章の、10節から16節のところです。でここにおいてですね、特にこのユダヤ人のその、もういろいろな真理から離れるようなそういう汚れた言葉、ね、そうした言葉に気をつけなさい、ということが、ここに書いてあるんですけども、テトスへの手紙の1章10節から、実は反抗的なもの、空論に走るもの、人を惑わすものが多くいます。特に割礼を受けた人々がそうです。ね、まさにパリサイ人は律法学者たちですけども、彼らの口を封じなければいけません。彼らは不正な利を得るために教えてはいけないことを教え、家々を破壊しています。彼らと同国人である一人の預言者がこう言いました、クレテ人は昔からの嘘つき、悪い獣、怠け者の食いしん坊、この証言は本当なのです。ですから厳しく戒めて人々の信仰を健全にし、ユダヤ人の 空想話や真理から離れた人々の戒めには心を寄せないようにさせなさい。ここにおいてユダヤ人のその空想話、また真理から離れた人々の戒め、要するに戒め、あれをしちゃダメ、これをしなさい、こうした戒めごと、こうしたものはあたかも人の目から見れば何か宗教的で良いことであるかのような、そういう気もするんですけど、しかしそれらの根拠は御言葉に基づいていない。御言葉に付け足しをして、御言葉もどきにな。一見すると、あたかも聖書の言葉であるかのように見えるんですけど、しかし、その内実はそうではない。じゃあどういうふうにそれ見分けるか。まあ、この10節では、反抗的なもの、空論に走るもの、人を惑わすものと書いてあるんですけども、特に活用を受けた人々がそうだ。もう反抗的な、ですから、この聖書に対して、ことさらイエス様に対して反抗的なものですね。パリサイ人、律法学者たち、イエス様に反抗しました。はじめは、一緒に食事をしましょう。一見すると何か、一緒になれそうな、そういうなりできたんですけど、しかしイエス様にその真理が暴かれると、心の内側が明らかにされてしまうと、今度牙を剥き出しました。私を侮辱することだ、そういうふうに言ってきました。心の内があらわにされたんです。本当に、良くないことをしているのであるならば、もう心の内があらわにされた時に、悔い改める、ということをするならば、その人は、命を得るんですが、しかし心の内があらわにされて逆ギレをする、むしろもっと怒って、ということをするならば反抗的な、人ということですね。このユダヤ人、割礼を受けた人々、彼らはあれをしなさい、これをしなさいって、そういうことでもって、人々をさらに真理から遠ざけてしまってる。ここで、クレテ人は昔からの嘘をつき、悪い獣、怠け者の食いしん坊、そういうふうにある預言者が言ってるんですけども、ここに突然この言葉が入ってきた。要するにそういう者たちは、嘘つき、悪い獣、また怠け者、食いしん坊、もう食いしん坊、あれも欲しい、これも欲しい、そしてもう本当に真理においては怠けて、そしてまた嘘つきをして、もう真理ではないことを真理だと言ったり、そういうことをして、もうそういうことをですしてる。ですから厳しく戒めて、13節続きますね。ですから厳しく戒めなさい、そして人々の信仰を健全にしなさい、人々の信仰を健全に、健全な信仰にするべきです。で、14節、ユダヤ人の空想話や真理から離れた人々の戒めには心を寄せないようにしなさい。ですからもう真理が空転してるんですね。真理は的を射たものですけれども、的外れなことでもう空転させて、空転させて、消耗させて、でそれで真理が一体何なのかも分からなくさせて、そういうことをする空想話には心を寄せないようにしなさい。さらに15節、清い人々には全てのものが清いのです、しかし汚れた不信仰な人々には何一つ清いものはありません。それどころかその知性と良心までも汚れています。彼らは神を知っていると口では言いますが、行いでは否定しています。実に忌まわしく不従順で、どんな良い技にも不適格です、なんと清い人々には全てのものが清い、しかし、汚れた不信仰な人々には何一つ清いものがない、ここで、パウロは宣言しています。何一つ清いものはない、要するに不信仰な人がいくらですね、真言を持ち出しても、いくら、人の言い伝えを持ち出しても、その言葉は愚か者の口にする信言となって、人をただ傷つける刃になってしまうんですね。聖書の御言葉を刃にする人々がおります。聖書の御言葉を刃にするのは悪魔サタンの特徴です、悪魔サタンでさえ御言葉は引用します。イエス様を誘惑するとき、悪魔サタンは御言葉で引用してきましたけれども、イエス様を立て上げるためでなく貶めるためですね。 御言葉を人を貶めるために、自分の欲望のために、自分の、ね、願い事 を持って人に、ね、操作したい、人をこれこれこういうふうに動かしたいゆえに御言葉を、ね、不正引用する、ね、そういうものにとっては全てが、ね、汚れたもの、何一つ清いものはありません。それどころかその知性と良心までも汚れている。で彼ら、ね、神を知っていると口では言いますが行いでは否定している。ですから行いを見れば明らかになります、ね、口で言っていることを、ね、これで、ね、信用してはなりません、ね、イスラム その、ね、ムスリムのホームページ、ね、イスラム教は平和の宗教で、ね、世界の平和を作り上げることを前提としてます、ね、書いてあったんですけどまさに嘘つきですね。そのやってる行い、ね、ムスリムたちが実際世界で行っていることをもう殺戮で平和であるところに、ね、ムスリムが入ると平和じゃなくなる、ね、行いを見ればもう明らかなんですね。ですから、ね、口で言ってること、ね、それにではなくむしろ行っていること、ね、こちらの方を判断材料にしなさい、ね、彼らは神を知っていると口では言いますが行いでは否定している。実にまわしく不従順でどんな良い技にも不適格です、ね、このテトスに対してパウロが言っている通りです。この、ね、パリサイ人たちまた律法学者たちイエス様から、ね、この明るみに出されました。彼らの、ね、口で言っていることではなく行っていることを指摘されて、ね、もう闇の心の中の闇が、ね、明るみに出され、ね、彼らは実はイエス様を、ね、従順ではなくむしろ真理を示されたら逆切れして、ね、怒り心頭になる、ね、ということが、ね、明らかにされました。でルカの福音書の11章の、最後、ね、53節と54節をお読みしますけれどもイエスがそこを出て行かれると律法学者パリサイ人たちのイエスに対する激しい敵対といろいろのことについてのしつこい質問攻めとが始まった。彼らはイエスの口から出ることに言いがかりをつけようと密かに図った、ね、もうですから彼らちなみにですねこの53節イエスがそこを出て行かれると訳されてるんですけど実はこれですねイエスはそこから出てまあ、原文の方を見れば出て行ってないで、ね、イエス様がそこで話しておられると、ね、律法学者パリサイ人たちがイエス様に対する激しい敵対で、ね、しつこい質問攻めが始まった、ね、キングジェームズ、ニューキングジェームズではですねこの53節は、53節 And as he said these things to them the scribes and the Pharisees began to assail himvehemently、ね、ですから and as he said ですからイエス様が話しておられる間にこのパリサイ人たちが律法学者たちがイエス様に対する激しい敵対といろいろなしつこい質問攻めを、ね、始めたんですね。イエス様の、ね、話される言葉に対してじゃああれはどうなんだこれはどうなんだ、ね、あれはどうなんだでそれでイエス様があのこと別のことを言うとじゃあこれのことはこうなんだこうなんだってそういうことが始まったということですね。皆さん、ね、告発するのは神から出たことかそれとも悪魔から出たことか、ね、悪魔からですね。そうです、悪魔から出たことです。悪魔、ね、ギリシャ語ではディアボロスというんですけどもこれ元々の意味は告発者あるいは、ねまあ、そういう人を、ね、貶める人を、ね告発する責め立てる、ね、それがディアボロスの元々の意味、ね、悪魔は、ね、ディアボロスは元々人を、ね、告発するということ貶めるということ、ね、冒頭で宣言しましたところが、ね、啓示録黙示録の12章のところで、ね、もう日夜兄弟姉妹たちを告発している、ね、ものが地に投げ落とされたって書いてありましたね。
あのね彼らがこの時ねあのイエス様に必死になってやってたことっていうのはね別の意味がまだあるんですね。どういうことかって言ったら自分たちが今まで言ってきたことがイエス様がお話をすることによってそれが違ってるっていうことがもう明らかに されているから、だからイエス様の口から出る言葉、その言葉で今まで自分たちが言ってきた言葉を守るために、イエス様の口から出る言葉をね、もう必死になってこう押し込めよう、その意図で彼らは質問してるんですよ。だから質問したくて知ってるんじゃなくて、イエス様のこのメッセージを邪魔してるんです。イエス様が言った言葉、それによって自分たちが今まで言ってきたことが違うっていうのがどんどん明らかにされるから、質問することによってイエス様の口を封じようとしている。だから口で、自分たちの口でイエス様の言葉を封じようとして一生懸命、これが原文の意味なんですよ。
この54節に書いてありますね。彼らはイエスの口から出ることに言いがかりをつけようと密かに図った、ね、もう密かどころか公にイエス様の口から出る言葉、もう耳をさらにして、目をさらにして、イエス様が、ね、言った言葉の一つ一つをもう入念にチェックして、でそれで、ね、ちょっとでも攻め立てる材料が見つかれば、それをつまんでそこを元にして攻め立てる、ね、もう言葉攻めにして、ね、まあ、ちょっとインターネット上にそういう人いますね。牧師先生が語ったメッセージをもう耳をさらにして聞いて、でそれで、あ、ここ違う、ね、原文ではこうだ、ね、ギリシャ語ではヘブライ語ではこうだこうだ、ね、どうなんだ、ね、しつこい質問攻め、ね、このように人を、ね、攻め立てること、イエス様の言葉を攻め立てる材料として、ね、それを、ね、調べたり、あるいは目をさらに、耳をさらにする、ね、これこのパリサイ人立法学者とやってることと一緒であり、その源流は悪魔サタンから出るものです。
この44節で、もう主が彼ら自身を墓扱いしてるじゃないですか。だからそれね、墓なんだけど人が分からなかったその理由というのは、こういう墓だったら分かるんですよ。そうじゃなくて平の墓なんですよ。だからその下が墓場なんだけど、立っていてもわからないんですって。だからパリサヤ人、お前らがそういうものだっていうことをここで言ってるんですよ。主が、お前たちは不正なものでね、本当に汚れたものだ。だからどれだけ汚れたものかって言ったら、墓というのはここは墓だよって、だから絶対ここの上は通っちゃいけないよということで印をつけておくということなんだけど、彼らは自分が墓なのに印つけてないんですよ。私墓だから、私を触れちゃいけないよ、踏んじゃいけないよ。イスラエルに行くと今もこう印をこう墓の周りに、平戸の墓のところは墓が分かんないからこう知ってるんですよ。だから本当は彼らはこのね、もう白塗りの墓だから、本当はこの自分たちの周りに、私は汚れてるから私に触れちゃいけないよって印をつけなければいけないというものなんだけど、それをしないでしょ、しないで言葉立派に語っている。それで人々の救いを邪魔している。だからそれがもうどんどんイエス様の口から宣言されていくから、言葉のこの邪魔をするために新たな言葉を言う前に質問して言葉を言わさないことをしたのがここなんですよ。50、52、53、54、ここでもう本当に53、54がそういうことなんですね。イエス様の口から言葉が出てこないように質問をして口を封じる。だから彼らが質問したのは、イエス様が言った言葉をあれはどうですかこうですかっていうことじゃなくて、とんでもない質問をして、イエス様が話す権利、話すその言葉をこう封じた。
この手の人々の特徴は、言葉数がまことに多いということですね。だからね、 この律法の専門家に対してイエス様が、ね、忌まわしいものだって、ね、あなたは人に追い切れない荷物を負わせるが、自分はその荷物を指一本去ろうとしないって、ね、ですから本当に、ね、インターネットとかでもう書き込み分量がこんなに膨大な言葉でもって人を、ね、揶揄したり責め立てたり、ね、ディアボロスするような人々、あこれ、ね、パリサイ人の悪魔サタンが根源にあるものだって、ね、そういうふうに思って、まあほぼ間違いないことでしょうね。本当にこの激しい敵対としつこい質問攻め、もう非常に粘着して、ね、しつこく目をさらにして、ね、あの言葉この言葉、ね、まあ、そのような、ね、人、その実態、その行いそのものが彼ら自身のその出所元を証明しているわけですね。悪魔サタンのその性質は、ね、ディアボロス、抽象するもの、ね、人を迫害する、言葉で嘲けるもの、ね、ちなみにサタナス、ね、サタンは、ね、敵、ですね、敵対するもの、要するに神様に対して敵対し、あるいは、ね、もう悪魔サタンですよ、もう光の天使のなりをして、ね、きます。一見するとなんか清いなんか、ね、宗教熱心であるかのように見えて、その実は墓、ね、このパリサイ人律法学者たちは自分たちのことを何か、ね、清いものだ、ね、なんか霊的に上位に位置するものだと 思いきやイエス様から墓呼ばわりされて、もう本当にそれでカッとなったんですね。イエス様から、あなたは、ね、これこれのことをするが、ね、もう墓祈んど、ね、そうしたものを、自分の血は捧げるけども、肝心の神様に対する愛がない、むしろあなたが愛しているのは街道の上座、ね、あるいは、ね、人々から挨拶、そちらの方をアガペしてるでしょ、ね、そう指摘されて、ね、もう神様に対するアガペはあなたに なくて、なおざらにして、むしろ、ね、街道の神座の方をアガペして、ね、そう指摘されて、悔い改めちゃったんじゃないんですね。悔い改めれば、それで、ね、命を得たんですけども、しかし、悔い改めないで逆ギレして、もっと言葉数を多くして、攻め立てる、この攻め立てる、ね、これによって、もうお里がバレてしまったわけです。本当に私たちは気をつけるべきです。自分自身を、ね、このパリサイ人律法学者の道にいらない、入らないように、指摘されたならば、御言葉をもとにして指摘されたのであるならば、ね、それに対して言葉の、ね、弾幕を張って、ね、そんなことをしてはならないんです。むしろ正しいお作法は悔い改めること、ね、言葉数を少なくして、イエス様はおっしゃる通りです、私は、ね、今まで御言葉に間違ったことをしました、自分自身を改めます、で改める行動をすることよ、これが正しい作法です。この、ね、一つの言葉を、ね、パッて放ったら、もうマシンガンのようにもうダダダダダダって言葉攻めで返す、これは悪魔サタンのやり方です。どうか皆さんは本当に御言葉の正しさ、ね、それを指摘されたならば、しっかりと悔い改めるべきです。もし相手がですね、御言葉に基づかないことを言ってきたならば、御言葉で返すも、返すのが、ね、正しいですけども、しかし御言葉を投げかけて、あるいは投げかけられて、ね、真理で返せないとするならば、それは、ね、良くないことです。私たちは本当に真理に生きるべきですね。神様を礼拝する者は霊と誠、ね、霊と真理を持って礼拝する、これが、ね、神様の求められることです。この41節でイエス様おっしゃってますね。とにかくうちのものを施しに用いなさい、そうすれば一切があなた方にとって清いものとなります、ね、アーメン。本当に私たちは真心からのもの、ね、これを主にお捧げして、そして、ね、外見的なことではなく、本当に神様に対する愛を持って、誠実を持って主に捧げる、それによって私たちは義の道を歩んで、そして本当に主に喜ばれる道をそれることなく、祝福の王道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきましたこれらの御言葉をもとに、それぞれが今主の御前に出て、それぞれの祈りをお捧げする時を持ちましょう。
ハレルヤ。 愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたは私たちに話を聞くときははいといいえだけにしなさいと言いました。主よ、話を聞くときにはいといいえだけではなく、正解でもないのに固く並べをするのは、主よ、素直ではない証拠であり、この話を聞くときにはいといいえ以外のことを言っているのは、主よ、悪魔サタンから来た、主よ、言い訳めいた自分の罪に対しての正当性、主よ、それを訴えようとする気持ちの表れです。あなたの仰せられた言葉、それにはいといいえ、そして罪深い言葉に対しても、自分がその罪深い言葉に対してはいなのかいいえなのか、それをはっきりとしていくこと、それが私たちには本当に必要です。主よ、聞く時にはどんなことに対してもはいといいえで自分自身の意見を述べることができますように、そして相手をその返事の仕方をまずくして惑わすこと、そして時間泥棒することがありませんように、主よ、あなたが助けてください。はいだったりいいえだったら、主よ、本当に相手、話した人からしてみれば、この話に沿った人なのか、この話にそぐわない人なのか、その判断が的確にでき、そしてその関係性を続くべきか、そしてその関係を全部断ち切るべきか、その判断ができるからです。主よ、話を聞くときははいといいえだけを話すことができますように、主よ、あなたが助けてください。このパリサヤ人のように、主よ、正しいことを話されるあなたの口を、主よ、その言葉を封じようとして、あさってな質問をわざとして、そして責め立てて、そして勢いで抱え込む、このような悪どいことを一切することがありませんように、主よ、あなたが助けてください。正しい言葉を封じようとするのは悪どいことです。そして正しい言葉を、主よ、封じようとしているのは悪魔サタンの技です。だから主よ、このようなことを私たちが出会った時、その言葉を封じようとしているその力の先をしっかりと覚えて、そしてそれらのものを私たちが本当に縛り上げていくことができますように、主よ、あなたが助けてください。イエス・キリストの皆と師匠と命と栄光によって、主よ、本当に話された言葉にはいといいえができない、この言い訳めいて、そしてまだも自分の立場を守ろうとしているこのパリサヤ人のこの悪どい様には本当にならないように、主よ、あなたが私たちを助けてください。はいといいえによって自分が悪に直しているのか、まだ悔い改めて主に直しているのか、自分の直すところをしっかりと示すことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日この言葉を通して、あなたが豊かに私たちをはいといいえの世界を教えてくださったことを感謝いたします。はいといいえができず反対する、その言葉を封じようとしているのは悪魔サタンの技であることを今日教えてくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられる正しい言葉を話される、初めにあった言葉、神と共にあった言葉、神ご自身であられるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
誰でもこの子供のように神の国を受け入れるものでなければ神の国に入ることはできないと、主よ、本当に子供のような素直な単純な心を持って、あなたの御言葉にはいははい、いいえはいいえと、そう宣言して、そして神の国に入る私たちでありますように。心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。この清い、それは心が単一な単純なもの、本当に私たちはあなたに対して単純にはいと言い、そして一切言い訳、そうしたものはすることはないように、あなたが今日示してくださったことを感謝します。どうか私たちが単純にあなたにアーメンと従う信仰、それをキープし続けることができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは。 主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に待ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。